練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成25年4月、第188号、声の区議会だより、第137号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ、表側1番、平成25年第1回定例会の概要、2番、区政を問う一般質問の要旨、3番、議決した議案、この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き、1番、議決した議案、2番、平成25年度予算に対する各会派の意見表明、討論。3番、結果の出た請願、陳情。4番、平成25年度予算に対する各会派の態度。5番、お知らせ。6番、短信。7番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、区議会だよりの内容に対するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは、おしまいまでどうぞごゆっくりとお聞きください。平成25年第1回定例会の概要です。一般会計予算2318億5050万円。練馬区新型インフルエンザ等対策本部条例などを可決。平成25年第1回定例会は2月8日から3月15日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から地域防災体制の強化、災害時要援護者対策、区立施設建築安全基本方針、まちづくりの総合的な推進などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として、区長から平成25年度練馬区一般会計予算、練馬区新型インフルエンザ等対策本部条例、練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など59議案が提出されました。議員からは、練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例、北朝鮮の核実験に断固抗議する決議など5議案が提出されました。また、委員会から、厚生保護サポートセンターに関する意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は、1件を採択、1件を不採択としました。会議の開催状況は次の通りです。2月8日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、予算特別委員会、12日火曜日、13日水曜日、14日木曜日、本会議、一般質問、15日金曜日、常任委員会、5委員会、18日月曜日、特別委員会、4委員会、議会運営委員会、本会議、選議、19日火曜日、特別委員会、1委員会、常任委員会、5委員会、20日水曜日から28日木曜日、予算特別委員会、3月1日金曜日、議会運営委員会、予算特別委員会、4日月曜日、本会議、追加上程、常任委員会、2委員会、予算特別委員会、5日火曜日から8日金曜日、予算特別委員会、11日月曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会、12日火曜日、議会運営委員会、本会議、選議、13日水曜日、予算特別委員会、15日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。 平成25年第1回定例会の概要でした。
癖を問う一般質問の要旨をお伝えします。平成25年第1回定例会の一般質問は2月12日、13日、14日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をお伝えします。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、区政運営に独立自尊の精神を、練馬区議会自由民主党福沢剛の質問です。区財政について、国の施策に対する対応は、
事業前倒しなどを検討しています。
平成25年度予算編成方針は、
選択と集中のさらなる徹底です。
財政協議への見解と特別交付金の協議状況は、
一定の成果があったと考えています。特別交付金は特で一致しませんでした。
財政白書の内容と発行時期は、
対応の方向性などを例示したいと考えています。今定例会中です。
特制度について、特のあり方検討委員会での事務配分の検討状況と、一括法による権限移譲との関係と見解は、
検討状況を確認します。喫緊の課題に対応すべく整理が必要と考えています。
大都市制度の中間報告と大都市地域特別区設置法に対する見解は、
今後の議論を注視します。基礎自治体として設置すべきという見解です。
改革団体について、区の基本的な認識は、
行政を補完・代替するものです。
指導監督と改革団体運営の透明性の確保は、
指導要項を定め、経営状況などを報告する仕組みを整備したところです。
区議会の団体への関わり方への見解は、
必要と考えています。
施設等の有効活用について、光が丘と練馬駅周辺の空き施設の活用は、
検討します。
総合的な空き施設活用の方策は、
新たな行政需要などを勘案し、有効活用を図ります。
災害対策について、区の災害に対する取り組みは、
ハード・ソフト両面で総合的に進めます。
防災会への支援と助成金のあり方は、
実情に応じ行います。活動状況に応じた制度に改正します。
スタンドパイプの配備と訓練計画は、
希望の防災会に配備します。訓練を促進します。
地域医療について、光が丘病院の医師・看護師の確保の見通しと病院の利用状況は、
4月に常勤換算で医師100人、看護師250人程度の見込みです。利用は徐々に増加しています。
同病院の役割と新築移転の計画は、
公的役割を期待しています。建て替えの協議を開始しています。
順天堂練馬病院の増床計画の状況は、
関係者などと交渉を進めています。
練馬総合病院の役割と今後の支援策は、
中核的病院として支援します。
200床規模の新病院整備の状況は、在宅療養推進モデル事業の内容と新病院との関係は、
周辺診療所の後方支援などです。整備は関係者と協議中です。
500床規模の新病院の整備に向けた課題と区の決意は、
病床数の配分などです。区に東京都に働きかけます。
教育について、小中一貫教育への今後の取り組みは、
区内全域に広げます。
2校目の小中一貫教育校の整備は、
進めます。
適正配置への今後の取り組みは、
協議組織で検討します。
以上、練馬区議会自由民主党福沢剛の質問でした。次は、議員定数削減と持続可能な財政運営を、練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。新年度の予算について、基本的考えと持続可能な財政運営を、
区民福祉のさらなる向上です。財政白書を活用し取り組みを検討します。
財調協議の特別交付金と減収対策は、
重要な課題と認識しています。引き続き取り組みます。
都市計画交付金の拡大を、
制度充実を主張していきます。
国の予算編成との連携は、
動向を注視し的確迅速な運営に努めます。
地域医療計画について、かかりつけ医の啓蒙活動と登録制を、
講習会開催などで働きかけます。登録制は検討します。
在宅療養の医療機関の確保を、
支援病院整備に取り組みます。
基準病床数の確保を、
国東京都に見直しを要請します。
新病院を大江戸線延伸の新駅周辺に、
協議中です。
医療と保健福祉の連携を
進めます。
財政と行政改革について、新たな歳入の確保
を、ふるさと納税制度活用などの検討を開始しました。
基金と負債の現在高は、
基金残高はおよそ545億円、負債残高はおよそ592億円の見込みです。
財源確保と歳入の見通しは、
大幅増収は困難と考えています。
生活保護費は全額国費で、
国に働きかけています。
文書管理は電磁的記録などで長期間保存を、
進めます。
行政改革推進プランの成果は、委託化民営化の状況は、
職員128人を削減しました。8施設を民営化、48施設で指定管理者制度などを導入しました。
さらなる行政改革を、
全庁を挙げて推進します。
少子高齢社会の対応について、保育所、高齢者施設などの適切な行政サービスを有効的に受けられる体制を、
ニーズに合った制度などの適切な案内に努めます。
障害者施策について、新たに障害者福祉サービスの対象となる難病の方への支援は、
福祉部と健康部が連携し取り組みます。
障害者理解の地域生活支援事業を、
イベントを実施します。
虐待を防ぐ人材育成を、
研修を実施します。
青年貢献制度利用支援強化を、
制度の周知と相談体制を整えます。
子ども発達支援センターを放課後や長期休暇時の通所訓練の場に、
訓練事業を順次拡大します。
5歳児健診実施を、
制度改善に取り組みます。
防災・減災対策について、防災・減災の総点検と老朽化したインフラ整備を、
早急に取り組むべき課題と認識しています。
道路・橋梁の老朽化した状況と点検は、
点検・補修などで安全確保に努めています。
道路空洞化調査を、
進め方を検討します。
長寿命化修繕計画の策定は、
今年度中の策定を目指します。
ライフラインの共同効果、無電柱化を、
共同効は国などに働きかけます。無電柱化は推進します。
以上、練馬区議会公明党、宮原義彦の質問でした。続いて、こんな時代だからこそ着実な一歩でまちづくり、練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について、安倍政権後の展開の感想は、
首相の強いリーダーシップに期待しています。
予算編成の留意事項と対応は、また持続可能な区財政運営の展望は、
限りある財源を長期計画事業に重点的に配分しました。区民の理解と協力のもと、さらなる改革が肝要であると考えています。
都営地下鉄大江戸線の早期延伸について、大江戸線延伸促進大会の開催内容と決意を、
5月下旬に500名規模で開催する予定です。さらに積極的に取り組みます。
職員研修、小中学校における国語教育について、新規採用職員に言語技術教育の導入を、
効果的で実践的な研修に取り組みます。
教育現場への浸透を、
引き続き言語力の向上に努めます。
高齢者介護について、区内の認知症の高齢者の推計は、
およそ1万2000人です。
国の進める認知症患者へのサポート医、かかりつけ医の体制整備への考えは、
体制充実を検討します。
高齢者相談センターと医師会との認知症支援の連携の現状と今後の課題は、
医療と介護の情報交換などです。連携の基盤づくりが課題です。
在宅介護の支援体制強化の現状と課題は、また今後のサービス提供のスケジュールは、
定期巡回、随時対応型訪問介護看護サービスを24年11月から4事業所で開始しました。訪問看護部門の確保が課題です。 事業を拡大に努めます。
障害保険福祉施策について、障害者の地域生活支援事業である移動支援費の急拡大に対し、国は2分の1補助の責任を果たしていない。その後の変化と今後の対応は？
区の財政負担が増加しています。財源確保のため、国に強く働きかけます。
雇用促進法改正に対する対応と、区内企業への周知、さらに就労の開拓への決意は？
区は法定雇用率引き上げ後の水準は達成見込みです。産業情報誌で周知に努めています。障害者就労促進協会の支援などを行います。
関越高架下の活用について、現時点での区の考え方とスケジュールを。
施設建設懇談会を設置したいと考えています。28年度までに整備完了の予定です。
都道整備と街づくりについて、練馬総合運動場の区画街路1号線の線形変更について今後の考えは、道路整備計画、区道区画街路1号線と都道補助172号線の調整を、東京都とどう図るか、合わせて施設整備の計画は、
練馬総合運動場の機能が維持・確保できることを念頭に、線形変更や十分な東京都との調整を図ります。
以上、練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。代わって、安全安心な通学路の整備で子どもを守れ。練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。通学路の整備について、区内通学路の安全面における課題と対策は、
交通量の変化などが課題です。ガードパイプなどを整備します。
課題箇所に交通安全指導員などの配置を、
増員などを図ります。
通学路の整備などに必要な財源確保を、
国の補助金などを積極的に活用します。
がん対策について、がん検診率向上のための方策は、
他自治体の先行事例も参考に、受診率向上に努めます。
がん診療連携拠点病院整備、緩和ケア提供体制強化、地域がん登録の推進を、
国や都道府県を中心に取り組みが開催されており、区もこのうち地域がん登録は協力を行っています。
小児がん患者への医療体制整備を、
普及啓発活動に努めます。
がん相談支援センターの周知を、
今後も周知活動を行います。
がん先進医療ローンの利子補給制度創設と、医療費貸付額の拡充を、
調査検討します。
骨髄ドナー支援制度について、骨髄ドナー支援制度の創設と、介護・子育て中のドナーに対する支援を、
先進的な自治体の事例などを参考に検討します。
造血幹細胞移植に対する周知と、ドナー登録の窓口設置、ポスター、ホームページなど、情報提供を、
より効果的な情報提供に取り組みます。
再対決バンクと区内病院間で医療提携体制の整備を、
区内医療機関に協力を求めます。
骨髄ドナー制度の支援を国に要望を、
働きかけを検討します。
エネルギー施策について、環境月間行事で開催される LED 普及啓発事業の費用対効果は、
年間で63万キロワット時の節電を通じ、電気量だけでも1600万円程度の効果の見込みです。
LED 照明機器設置に補助制度を、
効果的な方策を検討します。
ヘムスを活用した家庭でのエネルギーマネジメントの推進を、
普及促進の方法を検討します。
街路灯にリース契約式 LED 照明を、
調査検討し努めます。
教育について、24年度の理科社会における学力調査結果は、
全国平均を下回る項目が多く見られました。
理科教育設備の基準数達成と備品台帳の活用を、
国の補助金を活用し、早期に必要な整備に努めます。台帳活用は行っています。
各学校に理科支援員配置を、
学校の希望に応じ、学力向上支援講師を配置できるよう進めます。
小中学校科学教室は、文化センターでの科学講座など、さらなる充実を、特別教室にエアコン設置を、
検討します。
以上、練馬区議会公明党吉田由里子の質問でした。今度は、区民に説明できる積極的な施策と精査を、練馬区議会民主党無所属クラブ、白石恵子の質問です。区長の基本姿勢について、 新政権の経済対策への評価は、
期待しています。
25年度予算案の選択と集中のさらなる徹底の具体化手法は、
保育所の待機児童対策などです。
区のこれまでの経済対策についての評価は、
一定の効果を発揮したものと考えています。
中長期的に持続可能な財政運営は、
区民の理解協力を得て、区政経営のさらなる改革に取り組みます。
管理職受験希望者が30名に満たない状況、区独自の対策は、
ガイダンスや勉強会で受験意欲を喚起します。
地方分権に向けて公務員のキャリアデザインとコミュニケーション能力が大きな課題、職員の意識改革への対策は、
高いモチベーションで区政経営に取り組める体制と職員の意識啓発を図ります。
生活保護施策について、保護費の再受給者とならないようなこれからの就労支援プログラムは、
就労支援に関するデータ分析でより効果的な対策を実施します。
不正受給の状況と不正撲滅に向けた取り組みは、
23年度の状況は180件、およそ1億4400万円でした。就労収入に関する課税調査などを徹底します。
地域包括ケアの充実について、社会資源である民生委員や事業者、元気高齢者の参画を得た地域ケア会議の構築を、
地域住民を含めた関係者同士の連携を強化します。
介護・医療の連携や地域ケアのあり方は、
来年度に在宅療養推進協議会を設置し、連携の課題整理と事業の具体化を図ります。
教育支援と地域連携について、子どもの生育データを一元化して管理すべき、
個人情報の適正管理上問題があると認識しています。
仮称学校教育支援センターの個別ネットワーク会議は、地域とどのような連携の体制を取るのか、
地域との連携を子どもを見守る体制づくりに生かします。
感染症予防対策について、新型インフルエンザなどのウイルス対策の進捗状況と内容は、
今年度に連絡会設置、来年度に行動計画改定の予定です。
感染防止対策として、学校保健室などの施設への漆喰壁の使用について調査研究を、
感染病対策としての有効性は証明されていません。
情報システムについて、経費や運用負担の軽減と災害・事故など発生時の行政情報を保全、業務継続性確保のためクラウドの早期導入を。なお、クラウドとはインターネットを通じて様々なサービスやソフトウェアを利用できる仕組み。
順次各システムの更新時期を捉え、データセンターやクラウドの活用を図ります。
以上、練馬区議会民主党無所属クラブ、白石恵子の質問でした。次は、仮設問題など問われる区長の政治責任、生活者ネット市民の声福祉フォーラム、池尻誠司の質問です。図書館のあり方について、図書館評価のため協議会などの設置を、
館長と利用者との懇談会の階層で評価を行う仕組みを検討します。
指定管理者制度導入の是非含め検証を、
運営状況の点検・評価などをもとに検証を行います。
光が丘病院と地域医療、産科・小児科の立ち遅れ、200床近いベッドが未活用、理由と対策を、
引き継ぎで患者が他の医療機関へ紹介されたことが大きな要因です。全病床オープンに伴い増加の見込みです。
5病院構想の500床病院は、次期基本構想に先送り、区西部の救急・小児・産科医療を担う200床病院の一般病床は、
設置しない予定です。
順天堂病院の増床に向けた見通しを、
拡充を病院側と検討中です。
障害者福祉について、親亡き後への不安に応え、重度障害者も利用できるケアホームの整備を、
補助金の大幅拡充などで設置に努めています。
中途障害者の自立訓練や、地域活動支援センターで65歳以上を一律に排除することは改めよ。
社会復帰がほぼ閉ざされてきた65歳未満の方をまず対象に実施します。
まちづくりについて、緑30は空分化、市街化をコントロールすべき。
都市基盤の整備を進めつつ、緑の保全と創出に取り組んでいます。
地下水、湧水の保全、寛容のための条例を。
今後の研究課題です。
白子川源流の大泉井頭公園の調節池整備計画の検討状況を、畑地を含めた環境を残す努力を。
29年までに東京都が整備します。事業化の際は都区間で必要な調整を図ります。
公開した活用計画について、道路敷地外に余地がないという道路専用条件にかなっているのか。
日本高速道路保有債務返済機構が利用計画の策定にあたって行った意見募集での見解は、この計画に適した一段の土地は他にないという区の説明をまとめたと認識しています。
多数の区民が憩い学ぶ高齢者センターやリサイクルセンターなどは他に適地を探すべき。
他に適地はないと考えています。
区長会のあり方について、宝くじ交付金で区長会などが中国旅行、支出詳細を説明せよ。また区長会は事業報告書を開示せず、密室改めよ。
区からは回答できません。区長会などの協議による対応です。
区長の基本姿勢について、仮設建築物8棟、建設費総額およそ10億円が取り壊しに、区長は当時の責任者の一人、明確なけじめを。
再発防止が区の使命です。
以上、生活者ネット市民の声福祉フォーラム、池尻誠二の質問でした。続いて、区民の健康的な生活と若者へ早急な支援を、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問です。昨今の社会情勢の変化と区への影響について、今後の区への影響は、
区民生活の好転を期待しています。
公共施設の老朽化対策、防災対策について、耐震改修促進計画の改定の基本的な方針と内容を、
大震災以降の課題に対応することです。特定緊急輸送道路、沿道建築物耐震化などです。
老朽化している道路や橋梁などの点検と対策を、
きめ細かな点検、迅速な補修で一層の安全確保に取り組みます。
矢原のガスタンクの震災対策は、
東京ガスが防災対策を施し、点検により安全確保と聞いています。
清掃リサイクル事業について、東日本大震災の可燃性廃棄物の受け入れ実績と処理の進捗状況は、
本年1月末までの実績は、区部の19清掃工場でおよそ2万1000トン、進捗率は 78.5% です。
被災自治体からの混合廃棄物の受け入れ計画は、
現在のところ25年度に区部清掃工場で受け入れ焼却する災害廃棄物は発生しない見込みです。
使用済み小型家電製品の回収実績と、公私行に伴う回収品目の拡大や回収方法の変更などの影響や今後の取り組みは、
携帯電話およそ3200台、AG アダプターおよそ3000個などの実績です。法の趣旨を先取りして取り組んでおり、当面は事業方法変更の必要はありません。
区民の健康的な生活の確保について、アルコールの多量飲酒問題の早期発見と適切な対応策は、
専門相談や予防講演会などの実施です。
未成年者の飲酒の区の対応は、
小学6年生、中学3年生の保健の授業で指導しています。
飲食店に乳幼児を連れての入店に対する考えと対策は、妊婦の飲酒に対する対応策は、
正しい知識の普及に努めます。
高齢者の口腔ケアの取り組みの強化を、
歯科医師会など専門機関と連携し、事業の充実を図ります。
若者への支援について、ニートや引きこもりの若者への支援の実行に向けた早期の取り組みを、
地域若者サポートステーション開設を支援していきます。
情報媒体に関する問題、危険なメールやゲームなどに誤って加入し解約できないなどに対応するため、ソーシャルネットワーキングサービス、社会的ネットワークの専門家による職員や保護者、育成地区委員などの地域の方たちへの研修を、
効果的な研修の実施方法などを検討します。
地域防災にジュニアリーダー養成講習会修了生の活用を、
若者の力の活用を図ります。
青少年育成地区委員会活動への支援を、
支援のあり方を検討します。
以上、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問でした。代わって、暮らし、医療、防災強化で区民守る予算を、日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問です。 区長の基本姿勢について、消費税増税、社会保障切り捨てが区民に押し付けられているもと、区民の生活実態は、
長引く景気後退の影響が深く及んでいると推察しています。
平成25年度予算について、就学援助や母子保健事業削減の一方、外環道前提のまちづくりや、総事業費150億の大泉北口再開発など、長期計画は聖域化、逆立ちした区長の政治姿勢は改めよ。
社会保障にかかる経費は37億円増額し、総予算の5割を超える規模を占めるなど、区民福祉のさらなる向上に最大限配慮した予算となっています。
生活保護の改悪について、生活保護受給者増大の原因は、
社会経済状況の変化が複合的に影響していると考えています。
食費などの生活扶助費は1日千数百円、基準引き下げでなく引き上げるべき状況、区の見解は、
基準は国が示すべきものです。
自立へ逆効果の就労や親族への説明責任を強化する水際作戦についての見解は、
水際作戦とは考えていません。
国に改悪反対意見あげよ。
動向を注視します。
地域医療計画について、在宅療養、リハビリ支援体制の強化を、
病院整備を予定しています。医療、介護者のネットワーク作りを進めます。
新病院など病床確保の取り組みを抜本的に強化せよ。
今後も国、東京都へ要請活動を続けます。
小児初期救急の子どもクリニックの整備を、
増設は困難です。
精神疾患患者の実態調査と事業対象者を明確にせよ。24時間の相談体制を、
障害者基礎調査を実施しています。東京都などと連携し、切れ目のない相談体制を維持していきます。
保健師の増員を、
支出向上と適切な人員配置をします。
各種検討に関係者を加えよ。
関係者連絡会に家族会も参加しています。
子育て新システムについて、区の保育実施義務を堅持せよ。
改正児童福祉法に基づき実施義務を果たします。
認定こども園は待機児受け入れの義務はなく、養母連携型では子育てセーフティーネット崩壊、見解は、
新支援制度の内容を適切に取り込みながら、待機児童の解消に努めます。
新システムの中止を国に求めよ。
考えはありません。
防災計画について、風速被害想定の15メートルを8メートルにしたが良いのか。
最悪の事態を想定し、設定されたものと認識しています。
区が独自想定し、密集住宅地域対策を早急に。
現在、3地区で進めている事業は着実に取り組みます。
危険なブロック塀の更新に助成を。
生垣化助成制度により、既存のブロック塀を撤去し、生垣化を誘導などを行います。
以上、日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。今度は、持続可能な都市農業の推進を、練馬区議会公明党、三永務の質問です。避難拠点の充実について、寒さ対策用発電機の増設導入を、
対応策を検討します。
段ボールベッド、寝袋の備蓄を、
事業者との協定も含め検討中です。
防災活動拠点の役割を小中学校に加えられたい。
阪神・淡路大震災後に防災拠点機能を位置づけました。
福祉避難所に視覚障害者のための電話によるナビゲーション装置、聴覚障害者のための放送情報通信装置の設置を、
必要な物資配備を検討します。
持続可能な都市農業について、地元産の新鮮な農産物を直売所の増加や学校給食へのさらなる拡充を、
直売所の整備など地産地消を推進します。
防災協力農地の固定資産税の軽減を、相続税の改善を国に働きかけられたい。
国に農地保全に資する制度の改善を強く求めています。
都市型認定農業者の要件緩和を、
多くの農業者が利用できるようさらに工夫します。
男性介護者支援について、男性介護者支援の環境整備を、
周知啓発を図ります。
男性介護者の実態調査の実施を、
来年度の高齢者基礎調査で実施します。
最大限のサービス利用のため、関連施設の増設を、
来年度に小規模多機能型居宅介護2施設他を開設予定です。 今後も積極的に取り組みます。
専用のサークルの立ち上げと周知を
支援します。
男性介護者限定の研修会の開催を
検討します。
公共交通空白地域の改善について、緑バスの宝屋駅の発着場所を同地点に
精力的に取り組みます。
乗り合いタクシーの実証実験の延長を、
利用者の認知などを考慮し、まずは6ヶ月を基本に実施します。
路線バスとの乗り継ぎにふさわしい料金の設定を、
利用者の負担の軽減策を含めて検討します。
緑バスと乗り合いタクシーの併用を、
改善計画を点検し、新たな対応策を検討します。
改善をきめ細かく実施されたい。
誰もが快適に移動できる交通環境の実現に取り組みます。
宝屋駅周辺のまちづくりは、
地域とまちづくりを進めます。
学校施設における老朽化対策について、劣化診断などを客観的かつ総合的に把握されたい。
区立施設台帳システムで分析します。
問題の非構造物は早急に耐震化工事の実施を、
26年度までに全小中学校の体育館を点検し、必要な場合は速やかに対応します。
長寿命化のための中長期計画策定並びに推進体制の整備を
計画的に取り組みます。
以上、練馬区議会公明党三永つとむの質問でした。次は待機児童の解消を、練馬区議会自由民主党村松和樹の質問です。緑30推進計画について、緑の減少対策を、
新たな緑化技術の開発を進めます。
集合住宅の緑化対策は、
緑化イメージの普及に努めます。
保護樹木選定と管理費用負担の検討を、
制度見直しを検討しています。
税率を含む練馬型農地保全システムの確立を
取り組みます。
農の学校について、修了生と農家のマッチングの課題は、
登録制度交流などで工夫します。
受講生の継続的確保策は、
幅広い講座設定などで確保に努めます。
修了生が管理運営できる仕組みを、
国に制度改善を求めているところです。
施設整備への考えは、
既存施設の活用を含め検討します。
解説は農業者区民の意見反映を、
運営協議会準備会で検討します。
区民大学について、目的と卒業生の就職先や活動するコミュニティの検討状況は、
地域課題の解決に積極的に取り組む人材を育成します。地域のニーズとマッチングさせる仕組みを構築します。
区民講座の効果をカリキュラムごとに判断し見直しを、
柔軟な編成運営に努めます。
防災カレッジには、防災会メンバーが幅広く受講できるカリキュラムを、
受講しやすい内容などを検証します。
待機児童対策について、保育定員数の目標増を、
需要量調査結果を踏まえ検討します。
受益者負担の観点から保育料見直しを、
国の動向を見極め検討します。
入所審査のポイント制の考え方は、
保育に欠ける状況を指数化し決定しています。
保育所未利用家庭へのサービス拡充を、
私立認可保育所設置時に要望しています。
3世代同居を推奨する新たなサービスの検討を
研究します。
サービス付き高齢者向け住宅について、誘致の課題と今後の展開は、
財政圧迫が課題です。区民の優先入居を東京都へ要望していきます。
在宅介護の課題への今後の対応やスケジュールは、
医療と介護の連携体制の構築が重要です。在宅療養推進協議会で課題を調整し、事業の具体化を図ります。
緑バスについて、南大泉ルートの運行体系は、宝屋駅接着の早期実現を、
本年3月延伸運行を開始、停留所を10カ所新設します。取り組みます。
氷川台ルートの検討状況と、練馬駅への接着の早期再編を、
運行業者などと協議中です。25年度運行開始に向け取り組み中です。
練丸の活用を
進めます。
車内と停留所広告の検討状況は、環状8号線を導入空間とするバス路線新設の検討状況は
調整中です。
公共交通空白地域の改善への意気込みは、
積極的に取り組みます。
以上、練馬区議会自由民主党村松和樹の質問でした。おしまいは、 首都直下地震を想定した防災対策の推進を、練馬区議会無所属、藤井智則の質問です。災害に強い街づくりについて、耐震化、不燃化の推進を。
不燃化、特区、対象地域拡大などを東京都に要望します。
新たな地域防災の担い手として、中学生や定年を迎える世代に協力を仰ぐなど、区民防災組織の強化を。
中学生と防災会などの連携拡大や、定年を迎える方への防災会参加促進を図ります。
災害時要援護者名簿の未登録者の保護に関する区の方針は、また登録者についても平常時から民生委員や地域防災会と情報共有し、災害弱者の保護を。
援護が必要な方すべての名簿整備を目指します。本人同意に基づき、民生委員や防災会と情報共有します。
継続的な被災地支援について、被災地の物品販売を。
今後も被災地の産業復興支援に努めます。
ふるさと納税制度を活用した支援を改めて周知すべき。また、被災自治体への納税額の実績値は。
引き続き周知を図ります。被災地などへの寄付金の総額は3億5700万円。その多くが被災地へ寄付されたものと考えられます。
修学旅行や校外学習の訪問先として被災地を選ぶことも含めて観光を通じた支援を。
春休みの被災地体験学習の報告書を修学旅行先選定の検討材料として全区立小中学校に情報提供したいと考えています。
学校現場の問題を解決するための教育委員会の体制強化について、学校現場から教育委員会に対して支援要請がどの程度上がってきているか。
教育委員会が関わる事例は年間4、5件程度です。
区教育委員会独自の問題解決チームの創設を。
専門的な見地から支援する体制構築に向け準備を進めます。
世代間格差の解消について、将来世代に過大な負担を負わせることなく、サービスの安定提供は区の責務。区政における世代間格差についての認識は、
格差改善は重要な課題と認識しています。
次世代のための予算編成の仕組みを、
次世代を見据えた支援のさらなる充実に取り組みます。
若年層の投票率向上について、子どもたちに政治参加の機会や投票の意味をしっかりと理解させるために、学校教育における政治教育の取り組みを、
授業の一環として、選挙体験教室などを実施しました。今後も学校との連携を密にしていきます。
若年層が利用する施設、駅やスーパーに期日前投票所の設置を、
若年層にとっての利便性の観点を検討します。
以上、練馬区議会無所属、藤井智則の質問でした。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。
議決した議案です。本会議で賛否の分かれた議案については、賛成反対、それぞれの会派名を次のように省略しています。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、練馬区議会民主党無所属クラブは民主無所属、生活者ネット、市民の声、福祉フォーラムはネシフ、日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会みんなの党はみんなの党、練馬区議会五県連合は五県、オンブズマン練馬はオンブズ、練馬区議会無所属は無所属、練馬刷新の会は練馬刷新、以上です。可決したものです。区長提出議案です。平成25年度練馬区一般会計予算、予算額2318億5050万3000円、賛成、自民党、公明党、民主無所属、みんなの党、無所属、練馬刷新、反対、ネシフ、共産党、五県、オンブズ。 議決した議案の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。